皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。3月23日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題はバブル崩壊を生き抜くツボです。今まさにですね、世界的な巨大なバブルの崩壊が進んでるわけでありますね。みんなその株式市場のですね、ちょっとした上がり下がりを持ってですね、景気がいいとか悪いとか、上がった下がったで一喜一憂してるんですが、世の中っていうのはそんな単純なもんじゃないんですね。バブルの崩壊というのはですね、その現象の、いろんなところに現れるんですけども、直接的には巨額の不良債権をですね、世の中に生むっていう現象が起きるんですね。相場の損って誰かが得してんじゃないのという発想もありますけども、現代の株式市場っていうか現代の金融市場ではそういうことはないんですね。資産というのは必ずその裏に負債があるわけですね。例えば、不動産っていうですね、ある資産があるとすると、それ、借金をして買いますでしょう。一方、銀行の方もですね、融資を起こして、で、その資産を買ってもらうわけですね、お客さんにね。ですから、資産と同じ負債が同時にできるんですね。自分で稼いだ金だけで、その市場を回してれば、そんなことないんですけども、市場はいわゆる信用創造というのがどんどん行われておりまして、元銭よりもはるかに大きい金額で、物事が動いております。ですから、資産の裏には負債があり、で、負債の裏には資産があるという関係です。バブルの崩壊というのはですね、一般的にこの資産の価格が大幅に下落してしまう現象なんですね。しかも、複数の資産にわたって、相当大幅に下落することがあります。だから、もう、最初の一撃でですね、世界全体で何兆円とか何十兆円の損失が出ることも、決してそれは不思議ではないし、かつて日本では昭和のバブル崩壊で総額で1000兆円の資産が失われたと、当時言われておりました。最初そんなに資産が減るもんかなと思っておりましたけども、平成に入って、そうですね、10年15年ぐらい経って、総額消えた金額を言うなら1000兆かなといえば、大体みんな納得いくような、そんな感じだったと思います。で、そのまず一番初めに暴落が始まると巨額の損失がこう生まれるわけですね。これがもうバブル崩壊の一番初めですね。だからみんなどこも、資本の部が大きく減少するんですね。で、場合によっては債務超過になります。で、次に起きることが、それがゆえにですね、倒産が始まったり、あるいは貸ししぶり、貸し剥がしが起きるんですね。特に金融機関の場合には。この巨額の損失があるがゆえに起きる貸ししぶり、貸し剥がしこそですね、バブル崩壊で世の中を不景気にする、実は一番大きな要因なんです。それまで活発に行われていた投資がバタッと止まってですね、回収に入りますので、その段階で、投資が止まるだけではなくて、今度倒産とか失業が生まれてきます。で、今度それがまた新たな不良債権を生むんですね。新たな不良債権を生みますから、ますます金融機関、あるいは金融市場は、新しいリスクに慎重になってしまって、もっと貸しぶり、貸し剥がしを、増やすと。こういうことで、マイナスの循環が始まっていく。これがバブル崩壊の現象なんですね。株式化とかですね、いうのは一時的に上がったり下がったりすることがあるんですけども、その、金融市場、あるいはその、金融機関に、その、巨額の損失があって、で、それがゆえに貸しぶり、貸し剥がしが続いているという状況であれば、これはバブルの崩壊が進んでいる状況です。貸し剥がしやればやるほど、また、不良債権増えてきますのでね、このマイナスの循環っていうのはですね、長いと20年以上続きますね。日本なんか、そうですね、20年は続きましたね。で、その20年やってる間にまた新たなバブル崩壊が起きるんですよ。だから、何波にもわたってこうやってくるみたいな話になっちゃって、都合30年ぐらいずっとバブル崩壊かななんてこともですね、あるわけでありまして。で、ですから、バブル崩壊というのはそうやって非常に大きな時間の流れできます。したがって、その裏側に潜む恐慌ですね、経済の収縮もですね、非常に20年、30年と続くことがあります。だからその長い恐慌のことをよく大恐慌って言うんですね。で、長くやっておりますから、みんな疲弊してくると同時に、物の考え方が結構変わってきます。で、その、バブルの崩壊を生き抜くというのは、 基本的にはこの非常に長期間にわたる経済の混迷の中で、まあ自分らしく、そしてその、まあ大混乱にも巻き込まれることなく、企業や個人の生活をいかに確立するかという、そういう問題なんですね。いかにすぐ景気を良くするかっていうのは、あれは考えても無茶なことですね。経済全体がそのマイナスの循環に入ってしまってるわけですから、これをいきなり景気良くするってことは、これはなかなか難しいというか絶対無理でありまして、いくら政府が救援をしても、それは極めて一時的なことでありますから、せいぜい飛ばせるのは5年間でありますから、また元に戻ってきておかしくなるわけですね。そうなってくると、まず第一に必要なことは、このバブルの崩壊が発生した場合には、直ちに考え方を変えるってことです。成功の定義を自分で変えることです。何をもってこの会社を成功というか、自分のビジネス、あるいは自分の仕事、何ができたらうまくいったというか、この定義をもう一回よく見直して、とにかく変えるべきものを変えるってことですね。同時にこのバブルというのはですね、そのバブルが膨らんでいく過程ってのは大体わかるんですね。非常に限られた資産に集中投資が行われる。それからやっぱり仕事のできない人がどんどんこの、まあ、偉くなっていく。これはですね、過去のバブルにもよく見られた現象なんです。ですからその極めて限られたところに集中投資が行われていったり、その裏側で仕事のできない人たちがどんどん出世していく、まあそういう状況が見えたら、あ、これはバブルだなと判断していいと思います。まあこのだからアベバブルもまさにそうでしたね。 IT バブルもそうだし、中国なんかでもまさにバブルでありまして、そんなことをやってるわけですから、まあバブル見抜くのはそんなにある意味では難しいことでもないんです。ですからもうバブルになってきちゃったらもうその後終わりだっていうことになりますから、バブル崩壊前からですね、いろいろ手を打つこともそれは可能だと思います。で、私はその、まあ、昭和のバブル崩壊の時ですね、これでもう昭和のバブル崩壊したと90年、91年に、まあもう見極めをつけましてですね、で、生き抜く方法を御用達の経営という話にしたわけですね。なわちその、商売は売るか買うか、要するに勝つか負けるか、売り手と買い手のバカ試合っていうゲーム感覚で普通やってるんですが、これがその経済の収縮の中に入ると共倒れを起こすわけですね。一方的に値段がどんどん下がってて共倒れを起こしたりですね、倒産に引っかかったりですね、あるいは無茶して不景気の中で課題投資してひっくり返ったり、そういう会社人はたくさんいたわけで、こういうことはですね、歴史的にもやっても意味がないことはよくわかってるわけですね。そうするとなぜビジネスをするかっていうと、それはやっぱりなんか役に立つため、用があるからビジネスをするわけで、お客さんも何か用があるから物を買うわけですね。そうすると売り手と買い手がゲームをしてんじゃなくて、売り手と買い手がよく協調して、共同でお互いの専門性や思いを出し合いながら問題解決をしていく。これが本来の、やっぱりな経営ですよね。本来のその社会のあり方でありまして、それがいわゆる御用達の経営ですよね。で、これ御用達の経営ってもうあれで二十何年ずっと言ってますが、まあ今生き残ってるところって大体これだと思うんですね。で、御用達の経営っていうのは、要するにそれをちゃんと徹していけば不景気であることはむしろ自分にとっての強みになりますね。大量の仕事がないがゆえに、いい仕事をコツコツ積み上げてって、で、その、ね、巨大な家を持とうだとか、会社を何台も乗り回そうだとか、そういうことを考えるんじゃなくて、共に、まあ、その、時代をこの人たちと生きていこうというふうに考えて生きて、やっていけば、ちゃんと自分の住む場所もあるし、むしろ尊敬されるしですね、時間とともにいい仕事がどんどん積み上がっていくわけですね。まあ、このやり方ですよね。で、これに背を向けた連中が、海外行ったんですよ。御用達に背を向けた連中が海外行きましてね。で、まあ、20年ばっか海外で行ってみたんですが、今回、海外も全然ダメになったでしょ。だから海外行ってた連中も御用達に徹しないとダメだし、まず外国で御用達なんてことができてる国ってそんなないですからね。まああれどこまでも食い合いになっちゃってですね、なかなかこれは獰猛な経済になっちゃって、そのうちですね、鉄砲玉へ飛び交うようなことなんじゃないかと思うんですけどね。まあそれはともかく、そうやってまず発想を切り替えるってことですね。不景気ということは売り手と買い手のゲームがうまくいかなくなるってことですから、売り手と買い手というその二極対立を超えて一元化するわけですね。共に問題解決をするというお役立ちって言ってもいいですけども、そこに、まあ、言ってみれば次元を上げるわけですね。 2極のその上の1極に戻すわけです。これがまず一つ大きな、なんて言うんでしょうかね、発想の転換、行動の原理の転換ですね。これをやらないと、まずバブルの崩壊っていうのはしのげないと思います。二つ目はですね、いつそれを悟るかです。90年代以降の、まあ何回か来たバブルの崩壊を見ても、バブルになってる途中でバブルに気づいた人が一番問題少ないです。で、バブル崩壊直後にですね、問題気づくってはなかなか実はなかなか難しくて、ある程度時間経ったところで初めてバブル崩壊したって気づくことが多いんですね。早く気づいた人ほどうまくいってます。昭和のバブル崩壊という歴史的なあのバブル崩壊だったら、だいたい5年、95年ぐらいまでに気づいた人たちが、だいたい今支えてると思いますね。今なんか中堅層でね、いわゆるこの世の中の中核を担ってる人たちっていうのは、だいたい90年から95年ぐらいの間に、そのバブルの崩壊を悟って、もう元に戻らないと、今までと違うやり方をすると、発想と行動を切り替えた人たちだったと思うんですね。だって95年ぐらい前だったと思います。それでちょっと遅い人は97年ぐらいですよね。要するにもうその間に、もうこれは元に戻らないと、あの昭和の昔のやり方には戻らない。自分も発想と行動を変えない限り生き残れない。そういうふうに自分で決心して、今までの時代のやり方を断ち切って、で、行動を変えたと。そういう人たちが今、日本の中核を担ってんじゃないかと思いますね。もちろん中核というのは決してその経団連の今行き詰まってる会社ではなくて、さっき言ったような御用達をはじめね、地域やあるいは業界で、この人がいないと困るという人いるでしょう。ねえ、この人が全て支えてるって人いるじゃないですか。まあそういう人たちですよね。だいたいその頃だったと思うんですね。ですから、まずやっぱり、なるべく早く気づいた方が良くて、その気づき方っていうのもですね、バブル崩壊するとみんな統計いじくりますからね。政府は経済統計いじくるし、世論調査でね、内閣支持率はいじくるし、それからその企業は会計いじくりますから、ああいう数字見ててもですね、数字鵜呑みにしても大体うまくいかないんですよね。その数字の裏は読まなきゃダメで、やっぱその雰囲気でなんとなくわかると思うんですよね。景気いいか悪いかって雰囲気でわかるでしょう。あるいは勢いがあるかないかとか。それでそのバブルの崩壊っていうのはですね、非常に面白いことに、本当に捕まっちゃった人ってどんどん元気なくなっていくんですよね。あるいはなんか異様に饒舌になってきます。異様に饒舌っていうのは、まあ今の安倍内閣もそうですが、裏にものすごい不安を抱えてるからなんですね、あれ。異常な現象ですから、これも絶対見て一つ検討つけられます。で、あとなんか、ね、やってもいないテレビコマーシャルいきなり打ち出したとかですね。まあこれは昔からうまくいかない時の兆候ですよね。そういうのはよく見た方がいいと思いますね。それから、バブル乗っかっちゃったらもうどう降りるかなんですけども、それはもう早く降りるの、早く全部売り切ることがポイントなんです。なんかまた下がるからそこで儲けてやろうなんて言うと、大体それでうまくいった人はあんま見たことないですね。とにかく全部、投げ打っちゃうことですね。もし乗っかっちゃってたら。で、それは要するに自分の人生をそこから切り離すってことですね。バブル時代のやり方と自分の人生は完全に切り離すってことで、これ切り離しがちゃんとできてないとですね、必ずまた巻き込まれます。またチャンスからなんて言ってみてね、また元の木阿弥になったりとかね、いう人がよくいると思います。それから同時にバブルが崩壊したら、付き合う人は変わってくると思います。バブルに乗っかってる時とバブルでそこから離れた後は、付き合う人が根本的に変わってきます。だから、新しい仲間を自分で探さなければなりません。そのためには自分自身がまず変わらないと、新しい仲間を売ることがなかなか難しいんです。で、その、バブルの時代のね、今までの価値観から新しい時代の価値観まで、安定した自分の価値観を売るまでには、やっぱ全金的なこのなんか世界があって、右往左往が少しあります。いろんなことやってみて、ああ、これも違う、あれも違うという、学習の期間がどうしても必要で、まあ人によって違うんでしょうけども、数ヶ月の人から数年の人までですね、まあお金と時間はちょっと使わないとですね、そしていろんなことをやって騙されてみて、あれうまくいってみて、いいに沿わなくて、あるいはとっても気に入ってと、いろんなこのドラマを、喜怒哀楽のドラマをですね、数ヶ月から数年やらないと、新しい人脈はなかなか得られない。新しい人脈売るというのは自分自身が変わってるということですから、やっぱりそれぐらいの時間がどうしても必要になります。したがって、これはまずいと、バブル崩壊してまずいと思ったら、まずとにかく時間をよく確保することです。自分自身の時間をよく確保して、その数ヶ月から数年、自分自身が右往左往しながら、新しい仲間とか新しい方法を売るための 時間をとにかく確保することです。お金よりも時間ですね。時間の確保が大変重要になってきます。ですから決して忙しさに、追いまくられて、暴殺なんかされないようにしなきゃいけませんですね。ムキになると良くないですね。バブルが崩壊した後ムキになってですね、なんか、仕事をしても決してうまくいかないと思います。今までのやり方でね。向かい風の中でですね、もっともっと早くね、自転車こごったって、もう、風に押し戻されて、なかなか自転車前に進みませんのでね、ね、あんまりそんな無理してもしょうがないですから、基本的には、無茶することなく自分の時間を確保すべきですね。でもそれがその組織の中で許されないならば、その組織も無理だと思った方がいいと思いますね。自分自身がその組織にいることは無理かもしれないし、で、組織が生き抜くことも無理かもしれないですね。組織としてバブルの崩壊を認識することができないとか、バブルの崩壊にあたってどうしようもない、バラバラになっちゃった、次の方針全く出てこないってなったらもうその組織それで終わりですから、早めに見極めをつけなきゃいけません。では次の仕事どうするのっていうと、とりあえず自分の今持ってる実力で飯を食うしかないんですね。よく今日の飯と明日の飯と私言うんですけども、今すぐ仕事辞めて、なんか、生活支えようと思ったら、今できる実力で、その世の中に貢献して、飯を食うしかないんです。でも、それだけだとやっぱり嫌で、それが嫌だから、ね、会社は飛び出したんでしょうし、そうすると今度は、未来の飯って話になります。未来にどうやって自分が、職業を得て、生活していくのか、その未来の飯っていうのはやっぱり時間をかけないと、これは作れないんですね。だから今日の飯で稼いでる間に未来の飯の種をどんどん広げていくわけです。だからこれもまた時間が必要なんです。やっぱりですね、今日の飯で支えながら明日の飯を自分の空いた時間で作っていくという作業がどうしても必要になってきます。これをやっぱりちゃんとやっていくっていうことは時間の管理が必要だし、まあ派遣になってもその場合によってはしょうがないですから、でもしっかり時間を使うことですね。で、これもやっぱりですね、少し試行錯誤、喜怒哀楽、右往左往の期間があることは、これは否めません。で、やっぱり誰に出会うかなんですね。最初のうちはですね、なんか、人がよくわからないから変な人についていっちゃうことあるんですけども、そういうなんかその経験を積み重ねると、あ、これはまともな人か、これはまともな人でないかってだんだんわかってきます。だからやっぱりこう、なんていうかな、無理することなく、普段からいつもいろんな人と付き合って、なんか本当は一番うまくいくんですよね。そうするとなんか、いよいよ変化あった時にですね、あんまり往差しないで済むんじゃないかなという感じがします。そして最終的には、バブルが崩壊すると時代は終わります。その巨額の不良債権、大きければ大きいほどそれ消えることがないんで、ゲームのルールが変わるだけじゃなくて時代そのものもですね、やっぱ変わってきます。そうすると自分の出口が必要になってきます。自分はこの次の時代に何をしていたいのか、何をやって生きていくのか、誰と生きていくのか。ここを決める必要があるんですね。特にこの誰と生きていくかってことがいつもすごく重要なんですね。いやいやなんかね、会社で働いているとみんなですね、会社の仲間を敵対的に見えるかもしれませんけども、自分で生きていこうと思ったら、みんなを敵に回したら、それ生きていけませんね。あるいは、カモにしようと思っても、もっとうまくいかないんですね。親しい友達をちゃんと得ていかないと、信頼を受ける友達をどんどん増やしていかないと、世の中はうまく生きていかれない、うまく仕事できないようになってるわけであります。したがって、やっぱりこの未来を作るっていうのも、要するになんかこう、誰と未来を作っていくのか、誰とというところに尽きるんじゃないかなと思うんですね。で、ここでやっぱりいい仲間を得られるとうまくいくし、それ得られるまではなかなかですね、試行錯誤が続くという、なんかそんな感じじゃないかなと思います。そしてもう一つ、じゃあどんな未来なんだっていうと、結局それって後ろに道ができてんですよね。気がついて振り返った時に、ああ、5年10年こんなことやってたな、これが自分の道なんだなって気づくことがほとんどなんですね。まあその時々はこの無我夢中であることが多いんで、やっぱりその無我夢中な中に、いろんな人との出会い、縁があって、そう、縁という言葉をしみじみ感じることができるようになったら、十分それ一人前の、になってきたってことだと思うんですよね。で、その縁のところからなんか気がついたら道ができていた。ああ、自分もなんかバブル崩壊のところから随分遠ざかったんだな。まあ、こんな風になってるわけですね。ですからこれもちょっと数年変わるわけですよね。早くても数年変わりますから、あんまり焦ってもしょうがないんで、自分でその間はですね、自分の気持ちや行動をですね、冷静に保つ方法を自分なりに見つけたらいいと思いますね。 まあ、趣味を持ってもいいし、それは瞑想する人は瞑想してもいいし、まあ、それはその人に応じてですね、なんかやり方があるんじゃないかな、というふうに思うんですね。で、こういうバブル崩壊っていうのはですね、本当に一生のうちに1回あるいは2回はあるもんだと思うんです。ですから、誰にとってもこれは重要なことでありまして、そこを超えて初めてですね、人生はちゃんとうまくいくもんだと思いますから、くれぐれもそこのところはですね、重要なものだと考えて対処していただければと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、バブル崩壊を生き抜くツボということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。